刻は5時39分44秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。イエーイ。周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオでございます。
はい、
いやー、全然余裕ですよ。
全然余裕余裕
すごい、ね、曲があるもんだね。
そうですね、
まだまだ知らないことばっかりだな。
本当にそうですよね。
うん、
うん、
ね。しかし昨日は飲んだね。
飲みましたね。
飲んだな。
はい、
スタジオのリハーサル時間より長かったな、飲み会の。
長かったですね。全然本当に
りっちゃんが顔出してくれたからね。
そうですね、
うん、
我らが森さんが、
我らが森さんが、
はい、
すごいですよ、
うん、
腰痛トーク。
そうですね腰痛先輩が、
腰痛先輩だから、
はい、
ね。まあ、リハやって、
はい、
まあ、来週ね、いよいよ22日に、
はい、
俺とのすけくんが同じステージに立ってライブをやるっていうことで、
はい、
それで、まあ、ちょっとしたことを考えていて、はい、それのリハーサルをやってたんです
。はい、
なんだけど、のすけくんはもう腰がもうすごくて、昨日、
ね、
昨日来たんでしょ。
本当に、リハに行く前に、ぐきっとやってしまいましたね。
だ今日も、すごい大変そうだもんね。
まあ、そうですね。相棒。
歩き方が相棒だよ、ね。なんか、初めてできた二足歩行ロボットみたいな。
そうですね。
歩き方。
はい、
脳だよね。
はい、脳、そうですね。脳
か、人生50年って歌いながらなんかこう、ね、
はい、あと月面で
月面着陸した人みたいって言われ
言われてましたね。
もういろみんなからいろんなこと言われ
る。そうですね。もう言ってください。もう笑ってください。
大変だよな。はい、笑うしかないよな。
いや本当にそうですね。
今日もだって4時間。
はい。
よくまあ俺も背骨折っても4時間やったからな。
本当そうですよ。
うん、
はい。まだやれるだけ全然。
背骨折って4時間やってんだからさ、はい、バカじゃなかったか。
そうですね。
昨日もしかし盛り上がっちゃってさ。
はい。
りっちゃん帰って、
はい、
じゃあ俺たちは全然余裕。
そうですね。私、本当にそう、全然余裕でしたね。私ちょっと遠いから先に帰るね、
うん。そうだよね、
はい、
あ。じゃあ俺たちもうちょっと飲んでくよって言ってさ、はい、余裕ぶっかましついたんだよ、それ。はい、したらなんかさ、あれって、
はい。
いや、もうなくねえか。
明らかにもうない時間で。
走ってった、とりあえず。はい、全然歩きが遅いのすけくんを置いて、はい。
そうですね、
うん、とりあえず池袋駅まで走ってった、
はい、
そしたらなんともうさ池袋駅の全てのシャッターが閉まってた
もう絶対に無理って、
うん、ああこれはと思って、はい、ダメだちょっと歩いて、はい、どっか歩いて どっかまで進もうかなと思ってでまたのすけくんと会って、
はい、
でなかったわとかつって、
はい、
でじゃあとりあえずとぼとぼ歩くからってさあ、のすけくんも気をつけて帰ってねって。
そうですね。
分かれたんだよね。
はい。
その後、
はい。
歯と気がついた。
はい。
池袋の西口公園から夜行バスが出てるじゃないか、
うん。お
ー。これ自分の地元の駅の方まで行ってくれるから。
はい。
これは、
いいですね。
調べたらあと5分しかない。
それもギリギリ。
あと5分でこの距離走るか。はい、ああ、こんなとこまで歩いてこなきゃよかったと思って。
ああ。
もうすっげえ超ダッシュで。
はい。
で、もう倒れそう。ああ、もう倒れ、ああ、もう倒れ。いや、倒れんのはバスに乗ってからだ。
いいですね、
うん。バスに乗ってから十分に、もういくらでも倒れることができる。
はい、
とにかく倒れるのはバス乗ってから。
はい、
もう本当に、危なかった。タッチの差で。もう、乗れたんだけどさ、
はい、
やっぱりさ考えてることはみんな一緒だね。同じように、
はい、
はあはあぜいぜい走りながら入ってくる人がいっぱいいて、
はい、
みんな乗った途端に二人席みたいな感じだからさ、
はい、
観光バスみたいな作りでしょ、
はい、うん、
だからもうみんなグデーンって倒れた。
大体まあ飲んでる人ばっかりですからね。
もうね、夜行バスは初めて乗ったんだけど、ね、もう泥酔者の護送車だな、あれは。泥酔人間の護送してるみたいなもんだよ。ま
あ、そうですね、
うん。
うん。
すごいね。
はい。
うん、
まあ、長距離の夜行バスだとそこまでないかもしれないけど。
泥酔ゾンビだ。
そうですね。
全体的に。うん、みんなすげえ状態。大体サラリーマンだ
よ、ね、うん、うん。そうですね。
普通のバスの中で寝方じゃないもん。
ぐでーっと。
そう。ひどいね。
うん、
でもまあ、よかったよな。
そうですね。
1000いくらで帰れて、うん、タクシーとかだったら1万円行ってしまうかもしれないぐらいの距離だから、それをさ、で、寝カフェとかで泊まったとしても、ね、はい、朝電車で家帰んなきゃいけないんでしょ、
結局そうですね。
で、この放送局来なきゃいけないでしょ、はい、いやーと考えたら、うん、もう全然安かったな、
うん、そうですね。
家のベッドに帰って寝れるんだもんね、はい、風呂も入れるし、いやー助かった。本当に
助かりましたね。
毎週スリリングだよ。
本当スリリングですね。
本当にね。今週ああだ、先週ああで、今週こうでみたいな、はい、ね。いや、うん、でものすけ君は無事帰れて、
ね、そうですね、うん、まだ俺はあの家近い方だったので、そうだ、ね、まだ、はい、うん、おかげさまで帰れましたね。
いや、後ほどあのご案内しますけどね、
はい、
来週いよいよライブですよ。
いよいよですね。
いよいよだね。
はい、
夢が叶う日が来たな。
そうですね、夢が叶いますね、
う
ん、
そうね、
はい、
あ、なかなかこうね、俺もずっと もうなんだかんだ言って歌い人語るって、
はい、
5、6年やってんだよね。
うん、そうですね、
うん、うん、まあまあそれなりにやってきてんだななんてことを思ったんで、はい、
うん、
ついにのすけ君との共演が
そうですね
できるというわけでございましてね、うん、CM の後にですね、はい、そのライブインフォメーションをお届けしようと思いますよ、
うん、はい、
ね、その前に今日のファックステーマ、
うん、
一句 今週も読んでいただきますね、はい、皆さんにね、五七五ではなく767というこの放送局の周波数に合わせて一句読んでみてください。先週は音楽にちなんで767、
はい、
先々週は恋愛にちなんで767読んでいただきましたが、うん、今日は食べ物にちなんで767、
うん、
まだある？
ありますよ。
まだある。
まだまだあります。
どうぞ。
はい。家路を急ぐ。
家路を急ぐ。
母の笑顔。
母の笑顔。
カレーの匂い。
カレーの匂い。いいですね。
はい。
情景浮かんでくるね。はあ。
なんかそういうのいいな
って、ね。いいね。
はい。
いいですね。素敵な一句を書きますね。
なんかちょっと真面目な感じになっちゃいますね。
767でしたためるっていうのはなかなかね難しいんですけどね。
リズムがちょっと難しいですからね。
そうなんです。やっぱ五七五っていうのがもう、
はい、
なんていうか遺伝子に染み込んでるからね。
本当にそうですね。
なかなか難しいと思いますけどね、
はい、
767食べ物にちなんで767、ぜひぜひ一句お寄せください。あと1時間半ぐらい大丈夫ってことね、うん、はい、のすけくん、ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179、048-543-2179で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたします。さあそれではライブインフォメーションをお届けしようと思います、はい、まずはのすけくんの方からのライブ情報、
はい、
よろしくお願いします。
はい、私が所属しております2人目のジャイナ、
ジャイナ、
まだまだ年内もライブさせていただきます。関東のライブですと11月29日、
うんうん、
来週再来週ですね、はい、水曜日、うん、下北沢のエラというところでライブ、最近ちょこちょこやらせていただいてて、うん、さっきじゃないや、しんのすけというソロ活動でもこの間ライブをさせていただいて、本当にお世話になってる箱なので、
はい、
ぜひ、お近くの方はいらしていただけると嬉しいです。はい、そして12月の1日金曜日、うん、これは千葉県の柏にあります、パルーザ。これもついこの間、うん、2人目のジャイナで出演させていただいて、
なるほど、
本当にお世話になってるライブハウスですね、うんうん、はい、続いて12月の4日月曜 日,
4日, 月曜日
こちらは東京の渋谷、うん、クラブクロールというところでライブをさせていただきます。本当に新しいライブハウスとか
いろいろ出てるね。
ちょこちょこ出させていただけますし、
開拓してる。
そうですね、うんうん、まだまだ年内も頑張っていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
腰に気をつけて、
ね、そうです ね
本当に詳細は2人目のジャイナのホームページでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、そして
私
しんのすけというソロ活動、
トロンボーン1本。
はい。
すごいですよ。
包丁1本。
包丁1本。
トロンボーン1本。
さらしに巻いて。
やっております。
うん、
11月の22日。
うん、来ました。
はい。
ワンワンツーツー。
ワンワンツーツーで、いい夫婦の日に。
うん、そうですね、
はい。来週水曜日です。
翌日が祝日です。
はい。
もう遊び放題じゃん。
そうですね、
この夜は、
はい、
ね、
これは本当に嬉しいです。
嬉しいですね、
はい、鷺の宮にあります、
はい、
じゃがいも村、小劇場じゃがいも村、
小劇場じゃがいも村、
こちらで歌い人カタルさんのライブのオープニングアクトをさせていただきます、
イエーイ、
はい、ありがとうございます。
ついに、
ついに
近づいてまいりました。
いよいよですね。
ね。
はい。
これは本当にね、
はい、
こんな共演もなかなかなかったんだよね、今までね。
そうですね。
ぜひ見ていただきたい。
はい、
お見逃しないようにということで、
はい、
まあ、歌い人を語る半年間の月一公演をやっている最中でございまして、
はい、
8月から始まっていてね、9、10、11、ね、8、9、10、11、第4回目になるんだね。
はい、
残り3回です。
お
うん。で、今回は、そのトロンボン1本、
はい、
新之助がオープニングアクトで登場してくれるということでございましてですね、
はい、
まあ、あの寸劇のハモニカという今年ね書いた寸劇もこれで見納め、
はい、
うん、ラストチャンスだし、ぜひですねご覧いただきたいという感じですね。
ハモニカが見れるのが嬉しいですね。
ああ、それはよかった、はい、それはよかった。もうぜひね、
はい、
見ていただきたいという感じです。之助くんも出るし、
はい、
ハモニカも最後だし、
はい、
もう見逃さないようにということで、うん、夜7時半スタートです、
はい、
西武新宿線、
うん、
まあ、新宿からは急行で2つ目、
うん、
高田馬場だと1つ目、
はい、
鴻巣から来ても、ね、うん、全然余裕、
そうよ、全然余裕
全然余裕ですよ、ね、そんなに遅くまでやってませんので、
はい、
電車の方も帰りもね、うん、全然余裕、
はい、
うん、限定30名様なんですが、
はい、
いよいよ席がわずかになってまいりました。
はい。
本当にあと数席しか残ってませんので、
う
ん、ご検討中の方はお急ぎいただきたい。
はい、
ご予約は、あの、歌い人語るのページからもリンクが貼ってありますし、
はい、
この番組に何かメッセージいただいてもですね、うん、予約しておくことができますので、
はい、
ご遠慮なくということですね、うん、
はい。
いよいよね、もうたくさんの方々が集まってくださるという。
そうですね。
この番組のリスナーの方々が続々。
そうですね。そうですね、本当嬉しいですね。
ありがたいですね。
ありがたいです、
ね、
はい、
ぜひ皆さんね、はい、よろしくお願い、もう本当にあの残りわずかでございますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、そしてその翌日、
翌日
も私ライブがあります、
はい、
池袋のフィールドでございますね。11月23日、うん、勤労感謝の日、
うん、
池袋フィールドにて、オープンが18時、スタートが18時半でツーマンライブです、
うん、
歌連というお二人組が最初に出て、
はい、
歌い人語るは2つ目ということでございますが、うん、こちらの方もですねぜひね、まあ、2連チャンですから、
うん、
ジャイム村の方もうどうしても行けないっていう方は、うん、もうぜひこのフィールドの方に来ていただいてですね、うん、盛り上がろうじゃないか、
はい、
ね、勤労感謝しようじゃないか。
そうですね。
うん。まあ、キロ感やろうじゃん、キロ感。
祝日ですからね。
そうそうそう、そう、うん。パーッと行こうじゃないかと。
はい。
いうことでね。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、詳細は、歌い人語るのホームページに。
はい。
いろいろと掲載されておりますのでね。よろしくお願いします。うん、それから、12月も、それから、13月じゃねえや、1月も。
はい、
ね。まだまだ月1公演ありますので。うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい。
さて、CM を挟んでですね、いよいよ今度は、T9 に突入ですね、
はい、4
時間のトワキン後半戦、この後も引き続き夜8時まで楽しんでいただければと思います。いやー、なんかもうすっかりとっぷりいつの間にか日が暮れているっていうような季節だね。ふぅふぅってなんなん生返事はそれ。えらいそっけない。全然余裕って。何を言ってんの何訴えかけてんのなんだかよくわかんないけど。なんか調子良さそうだね。なんかね、破損してたでしょ、この間。それを直したの。すごい調子いいじゃん。なんか全然、この間よりかは全然いいね。何で補修してたの？セロテープかよ。何を言ってんの しょうがない。腰が痛いんだろ腰じゃねえよ。ダメだこれ。話通じねえよ。
そうですね、うん。はい。
スターウォーズ始まるまでもうあと1ヶ月。
いや、本当そうですね。
いよいよ。はい、ね。もう今回はそのふよふよ笛がどれだけ活躍するのかっていう、はい、
そうですね、
新キャラ
ふよふよ笛がそんなキャラいたかな R なんたらじゃないかな
R なんとかがどうかな、はい、さあ、
はい
ね、うん、6時回りまして、
はい、
今日スタジオの中暑いね、
暑いですね、もう夏
密室空間だから、はい、なんかね
もう、
うん、
ネッキムンムン
ネッキムンムンネッキムンムン
ネッキムンムン
ネッキムンムンだんだんおかしくなってきた。
そうですね。意識が朦朧と。
意識がね、もう意識朦朧。
ネック朦朧。意識朦朧。
もう最初からおかしいじゃないですか。番組の最初からこんなこと言ってるからね。はい。と、はい、いうわけでございましてね、6時回りましたんで、はい、次のコーナー行ってみようと思います。
はい。この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが、曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは、昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきますよ、あの数字間違わないでくださいね、いきますよ、せーの、タシタシロの徹底的に多角的にテレビテーマ通称 T9 お楽しみいただきます。
2発しか打ってねえ
そうでしたね、
9回打たなきゃいけないんだ
から、タシタシロの徹底的に多角的にテレビテーマ通称 T9
バッチリだ、
そうですね、
はい、ちょっと腰が痛いぐらいがちょうどいいんじゃない
の、ちょうどいいですね、はい、
セーブできてて、はい、さあやってまいりました、
はい、
T9、
はい、
今月はね、うん、愛嬌のある怪獣を紹介している、
うん、
ね、
かわいらしい、
かわいらしい、
はい、
愉快な、
うん、
ね、ちょっとファニーな、
はい、
そんな怪獣たちを紹介するという月間でございまして、
はい、
でまあ、ちょっと先に申し上げておくと、
はい、
来週はちょっとお休みです、T9、
はい、お休みです、
来週は、ゲストの方が、
はい、
興味あるあるコーナーでちょっと生歌を披露してくださるという枠があって、
はい、
ユーサミーさんという方が来られるんですね、うん、
はい、
で、興味あるあるコーナーの後半と、
はい、
そしてこの T9 を使ってですね、うん、ちょっとは特別企画、
お
ー、で、来週の番組パートナー、
はい、
私の単独放送かと思いきや。
思いきや。
そうじゃないんですね。
はい。
11月22日。
はい。
鷺の宮のライブステージに登場する、はい、
あの、
しんのすけさんがですね。
はい、あら。
しんのすけさんがこのスタジオにやってくるという。
やって
ライブ直後に。
来ちゃいます。
終わった後のプロモーションみたいな感じ。
そうですね。来週も来ちゃいます。
2週連続のすけくんということで、
ね。はい。
すごい月間ですよ。
いや、嬉しいですね。
はい、いや、だからでも裏横ではなくて、
そうですね、
ちょっと温めてる企画が、うん、1年くらい温めちゃった都合、
はい、
都合1年かかっちゃったな、
そうですね、
なんだなんだ、全然タイミングはなくて、
はい、
やっとお届けできるかななんていうふうに思って、うん、今調整中、いろいろとね、
はい、このでも企画はもうすごく特別ですね、う
ん、特別すぎる、
はい、
うん、
スペシャルゲストもいますからね、
スペシャルゲストというか、まあそのなんだろうね。
そうですね。
うん、
はい。
すごいですよ。
とんでもない。
とんでもないことになって。
ことになっても。
まあ来週の放送もお楽しみにということでございますがね。はい、
うん、
ですので、今月は T9。
はい。
セマで行っちゃった。T セマで行っちゃったよ。T9 は3回。
そうですね。
お届けする感じでございます。
はい。
8月から始まったこの T9。それまでずっと9年間、はい、T7 としてやってきて。うん、はい、いるから、うん、T7 まで言っちゃうんだよ。
そうですね。もう体にも、ね。
主題歌のみを、
はい、
昔懐かしい子供向けテレビ番組の主題歌を検証するというコーナーで、うん、
はい、
そこからさらに拡大版の T9 になりました。
うん、はい、
より多角的に。
多角的に。
やろうじゃないかということで、うん、まあ T7 プラスなんかオンされてる、
うん、
情報をオンしている感じ、ね、
はい、
上乗せしている感じ、ね、うん、だね。T7 をもう一回やれる喜びもある。
そうですね。
うん。
うん、
それプラス、さらにもっと深く、いろいろと検証できるという喜びですね。
はい、
うん。これがまあ T9 なんですけれども、
はい。
ジャンル別に、カテゴリー別にちょっとお届けしていてですね、うん、8月は、ロボットアニメ。
はい。
やりました、うん、で9月は、実写特撮等身大ヒーローやりました、はい、そして、10月はですね、うん、動物メルヘンものをやりましたね、はい、そして今月は愛嬌のある怪獣ということで、うん、ねえ、ヤダモン、
ヤダモン
ね、ヤダモンは T7 で実はやってなかった
ことが、そうでしたね、
発覚しちゃったんだもん、はい、そして、はい、先週は、
はい、
オラグズラダド、
グズラダド
タツノコプロのね、はい、やりましたけれども、うん、だピープロタツノコプロ、うん、やっぱこうアニメのね、うん、大御所っていうかもう、はい、本当に有名な、もう本当に昭和を支えたアニメ制作会社、うん、と来たわけでございます、
はい、
今日は、
はい、
実写
ですね、
つぶらやプロ、
そりゃ来ますよね、
来るよね、
はい、
ピープロでタツノコプロと来たら、うん、つぶらやプロ出さないとということでございまして、もう何か分かった方はすごいね、はい、
うん、そうですよね、ここまで
ヤダモン、グズラと来て愛嬌のある怪獣で、うん、つぶらやプロっつったら、うん、2つぐらいしかないから、
実写化で
ね、
はい、
今日お届けするのはですね、
はい、
T7 では2011年の12月16日の放送で取り上げました。
お
ー、これはのすけくんが就任した年の12月の第3金曜日。
そうですね。
だから覚えてるね。
覚えてます。
グズラもそうだった
ね。そうだったんですね。
グズラも覚えてた。
はい、ね、覚えてました、
今日ご紹介するのはですね、はい、なんといいですね、これ愛嬌ありますよ、ラーメン食ってばっかりいます。怪獣ブースカ、
ブースカ、
ブースカ、ブーがまたやってきまいりました、ね、
はい、
いいですね、うん、のすけくんといえばブースカです。
そうですね、やっぱこの かわいい怪獣系の時に多いんですね、うん、
多い
ね、だから今月そうだったんですね。
そうだね、
はい、
うん、で、これは1966年の11月9日に始まって、うん、67年の9月27日、
うん、
終了しました。
はい、
もともと早めに終わるのだったんだけれども、人気が出て伸びて、うん、大体ちょうど10ヶ月ぐらいやったんだね、
う
ん、
そうですね、
うん、でちょっとおさらいですけれどもね、
はい、
発明好きの少年、とんだ大作、
うん、
とんだ大作がペットのイグアナであるブースカをゴジラのような怪獣に仕立てようと、
うん、
自作の栄養剤クロパラを与えます、
うん、
そうするとゴジラまではいかなかったんですが、ブースカは元の30倍の大きさになりまして、
うんうん、
ユーモラスな顔、ずんぐりした体、うん、人間並みの知能、さまざまな超能力を持った、怪獣って言っても字が違うんだよね。
そうなんですよね。
妖怪や怪奇の怪獣の怪じゃないんだよ、
うん、
これはね、痛快の怪とか、うん、愉快の怪ですね、
心よいの、
心よい、
うん
うん、この怪獣、そういう獣のブースカでありましてですね、うん、
いいですね、
そんなブースカを取り巻く子供たちや近所の住人の間で繰り広げられる珍騒動です。私ね、この間ね、いろいろとね、昔懐かしいそのテレビ番組をケーブルテレビで録画してたら、ブースカも入ってて、
は
い、1話見た。
お
お、いや、とんでもない番組だよ、これ、ね、
本当ですか。
いやー、キテレツだね、だいぶ笑った。
あ、
なんだよこのシュールな、よくわかんないコミカルなね、うん、白黒。
なんかでもあれですよね、嫌なことが起きてとか悪者がいて、
うん、
やっつけるとかではないんですよね。
違うんだよね、
うん、
俺が見たのはね、野球やってた。空き地で野球やって、その野球大会にブースカー出なきゃいけなくなっちゃって、
はい、
うん、でその野球大会に間に合うように大急ぎで街の中をこう走っていくんだけど、
はい、
なんか蕎麦屋さんにぶつかったりなんだかんだして、そのもうすごい珍道中になるわけ。そういう感じ。
いいですね、
うん、で意地悪のグループが対戦相手なんだよ、
はい、
確かね、
うんうんうん、
それを最終的にコテンパンにできたんだっけな、どうだったっけな。結局なんかブースカー失敗して帰っていくみたいなラストシーンだったような気がする。しょうがねえなこの番組だと思ってね。
なんかいいですね。
つぶらやプロがウルトラ Q の中で、はい、子供が怪獣になっちゃうカネゴン、
うん、
このカネゴンの眉というエピソードがベースになっている。
うん、
名作ですけどね、カネゴンの眉、うん、でこれもしも家庭に怪獣が住んでたらっていう、こういったテーマで当時の子供たちの視点に立って作られた特撮コメディ、
うん
うん、当時人気だったのがおそ松くんとか、うんうん、お化けの九太郎だったわけですよ、
はい、
でこれにはまあギャグ漫画路線を意識して作ったと、
うん、あ、いい
ですね、空想ギャグドラマってやつだね、
うん、
でバラサバラサって喜んだ時に、はい、それから落ち込んだ時に塩塩のパーとか、
はい、
こういうブースカゴが当時の子供たちの間で流行したと、
うん、
いうことで、久々にテーマ曲聞きたいね、
はい、
うん、テーマ曲主題歌が怪獣ブースカ、作詞が船橋 三四三とか三四って書くから、うん、ね、三四って書くんだけど、はい、なんて読むんだろうね。うん、で、宮内邦夫さん。
はい。
もう初期のつぶらやプロには欠かせない、うん、ウルトラ Q ウルトラマン。
うんうん、
ね、その、作曲。歌っているのがブースカの声をやっている高橋和恵さんでございます。うん、美鈴児童合唱団がバックを支えておりまして、うん、こちら怪獣ブースカ、この愉快なナンバーね、歌からしてキテレツだからね、聴いていただきたいと思います。なるほどね。
いいですね。
いいね。いろんな、はい、管楽器が出てくるね。
うん。
うん、
そうですね。
最後はクラリネットだった。
はい。
これ、クラリネットか。
クラリネットですね。ね、しかもユニゾンで二人がちょっとずれて、
そうそう、
トレーってやってるから、うん、ちょっとなんかおっちょこちょいな感じも。
ああ、う
ん、
なるほどね。こう、宮崎邦夫さんっていうのは、不協和音を作るのが好きなんだね、多分ね。うん、
ちょっとこう、ドジっぽい、なんか、トレーっていう。
そうだよね。うん。ずっこけの音だ、
ね。はい、そうですね。
おーい、頑張れ！
これ、ルルルルルルって、これなんだろう。
サックスだと思います、
ね。サックスか。はい、はい、はい、そうだね。さすが詳しいね、やっぱね。8ビートなんだけどね。
そうですね。
うん。木琴だね。はい、木琴やっぱり吹奏楽な感じするね。
そうですね。
うん。これは生でどういう現場だったんだろうな。
うん、
楽しそうだね、
うん。楽しそうですね。
この感想がね、はい、急にマイナーコード入れてくるよね。この辺で。あ、この後か。ここ。
そうですね。
うん、ここが不協和音。
ここがいいですね。
ここがいいね、
う
ん、
クラリネットうまく使ってるって感じします。
ここはやっぱり宮内編曲なんだよな。個性的というかすごい独特な感じだよね。いいな。声優さんだからね、もともとね、はい、その人が歌ってるから、
はい、
すごい演技力があるよね。意外と難しいと思うんだけどな。オープニング用はテレビサイズが3種類あって、
はい、
1つ目が1番と2番のオープニングのテレビサイズ、1番と3番のタイプもあって、2番と3番っていうタイプもあるんです。でこのあたりはね、ウルトラ Q ウルトラマン怪獣ブースカー宮内邦夫の世界という509トラック入ってる7枚組の CD ボックスセットが発売されましてですね、
すごい
84ページの別冊解説書がついて、いやーもうね、もう喉から手が出るほど欲しいんですけどね。
そうですよね。
さすがにそこまでこの番組でやるわけにはいかないんでね。すごいね。
すごいですね。
ボックスが出てんだよ。はい、もう聞きたくてしょうがない。やばいですよ。
うん、
で他にも挿入歌がね、あって、 なんか14話にしか使われなかった挿入歌が2曲あるんだよね。
へ
ぇー。ブースカ温度っていうのがね。
はい。
ブースカ温度だ。いや、なんかこういうのって温度にしたくなるんだね。
そうですね。うん、温度の。
ほら。
あら。
完全温度ですね。
温度だよね。完全に温度だね。歌詞がふざけてるんだよっていうこと無理だよね。
無理ですよ。
なかなかできることはない、はい、の感想。これはスネアのスラップを外してあるのか。
そうですね。
うん、ジャバラのところ。はい、もう真面目に聞いてんだけどさ、はい、なんかあしらわれてる感じがするんだよ。
いや
バビブベブースカとか言われちゃって何ぬねのすけって言われてるみたいな感じなんだよ。ここいいね、ワンコードで
出ていく、ね、
B メロは。これはボーカルすごい難しいな。大の大人がすごいことやってるね、コーラスでね。
三連。
おお、なるほどね。
あ、いいですね。
それとはまた別に、
はい、
陽気なブースカっていうのが第14話で使われてるんだけど、うん、これだけ作曲してる人が高梨淳さんという方なんだね。歌ってるのはやっぱり高橋和恵さんが歌ってる、はい。これがね、俺好きなのね。この規定列感がすごい好きで。
ゴーゴーゴーゴー。
あー、ダメだ、もう仕事とかしたくなくなっちゃうな、こんな聞いたら。ここのコードが面白い。ブースカ横丁って。もう仕事行きたくなくなっちゃうな、もう。
おお、
オルガンか。60年代だもんな。タンバリンが若干ずれてるもんな。
のろまのブースが飛んだり跳ねたり、おめめが
おめめが
よろ
やら。あー、もうバカみたい、もう本当に。いろんなことがどうでもよくなってくるよね、これね。
おへそが
ピロじゃねえよ。ゴーゴーじゃねえよ。働けよ。
いや、あー、いいな。
なんだこの歌は、本当に。でじゃねえよ。
いいな。
でな、最高だね。
幸せですね。
大、もうすごい幸せだね。
はい。
ハッピーになるね。
もう、笑顔が止まらないです。
陽気なブースカって、はい、うまいね。
陽気ですね。うん、
こう変なコードだよね、ここね、
展開、はい、
キャッチーじゃないんだよ。ラララてけ
ゴーゴーゴーゴー。
舐めとんのかよ、ほんとに。いいね、
はい、
あ、いい、もう全然心配事がないな、世の中これ聞いてると。
もう、ま、怖いもんはないです。
怖いもんないね、
はい。
あとまだもう一曲あるんだよ、
はい。
ブースカソングっていうのが、
ね。おお、ブースカソング。
ブースカソング、これもいい感じだよ。第46話では子供たちがこの歌を合唱するシーンがあるそうです。
へ
ー。そればっかりなのこれ。
そうですね。
だいたいブースカブー。 ラーメン食ってばっかりだよね。あーダメだもんこれ。いやよくここまでいろんなこの世界が徹底できるな、
う
ん、
そうですね。
この高橋和恵さんっていうのはこの甲高い声で、
はい、
ドラマも声優さんをこれやって、
うん、
でこういう高い特殊な声で歌うでしょ、
はい、
だから現場の収録の終わる頃はいつも酸欠状態だったらしいです、現場はもう修羅場だったんじゃないかなと思うよね。
そうなんですね。
高橋和恵さんって何の役が有名かとか知らない？
この声、
この声
なんだっけなーってすごい気になります。
俺たちにとっても、まあ、大体の世代にとって、はい、若い世代の方にそんな馴染みないかもしれないけども、はい、サザエさんのカツオの役。
ああ、カツオか。
そうなんですよ。
そっか、姉さんの声ですね。
そうなんですよ。
ああ、そうか、そうか。
1970年の放送分から、サザエさんの磯野カツオの役を担当して、自身の、ご自身の病気によって降板するまで28年間。
うん、すごいですね。
うん。28年間、カツオの声を務め続けたっていうね。うん、はい、で治療が不可能な難病、
あ
骨髄異形性症候群、
はい、
うん、で1999年に亡くなってます。
うん、
で有名なエピソードね、波平さんの病院での、
はい、
要するにもう危篤状態になって、うん、高橋和恵さんが、
はい、
周囲が高橋さんって言っても、うん、何にも声を出さないんだけど、うん、カツオ君って言うと、
はい、
はーいって言うね。
すごいですよね。
うん、プロってそういうことだよ。
本当にそうですね。
うん、なんだろうね、波平さんの その長井一郎さんももう亡くなっちゃったけどね、はい、葬式でさ、
はい、
親より先に行くやつがあるかって言ったんだよね。
そうですね。
いや
ー、いや
ーすごいよ。
すごいですね。
このダブースカの後、
はい、
ね、ブースカは67年に終了して、
うん、
他にもいろんなお仕事されてて、
うん、
でその後大山信代さんなんだよ最初のカツオって、
はい、
でも3ヶ月で降板してるから、うんうん、だいたいこの高橋和恵さんが初代カツオだと思われがちなんだけど、うんうん、実は2代目で、
はい、
だけど28年やってるからさ。
そうですね。
俺たちのさ、
はい、
もう多感なこのテレビっ子だった俺たちを、うん、彩った人だよ。
そうですね、
うん、
やっぱ変わった時覚えてますもん。
ああ、
はい、
そうだよな、
はい、まあ、今でこそカツオの
声富永美奈さんだ
った。富永美奈さん、はい、
そう、あれの時に相当問い合わせが殺到したらしいんだよね。
ですよね、
うんうん、でも病気による抗体だったということで、うん、今度はもうすごい励ましのお便りが届き始めたっていうからね、うん、はい、いやーすごいよね。花澤さんの役の人も、
はいはい、
磯野くんって言ったら返事したんだよね。
はあ、
あ、プロだよな。だってこのブースカの歌でも、
はい、
全然手抜いてないもんね。
そうですね。
この徹底さはすごいやっぱり、
うん、
いやこういう仕事をしたいもんだね。
そう
ですね。人に何と言われようと、
うん、
そういうことをこのブースカから学んだりする。ブースカはその後リメイクとかされるんだけどね、
うん、
ちょっとまたブースカーをちょっと見て、
うん、
何の話なんだこれって言ってツッコミ入れて、
はい、
酒でも飲んで寝たいところだね。
いいですね。
今日はですね、
はい、
怪獣ブースカーをご紹介いたしました。タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 ね、お届けいたしました。来週はお休みでご容赦いただきたいということで、はい、新しいカテゴリーでまた12月ね、
はい、
お届けしたいと思います。